Pro Strength。 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の三谷ひろみです。
こんにちは、ラジオ日経の辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、吉武です。よろしくお願いします。
お願いします。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。三谷編集長、今週のテーマは。
今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は三大キャリア新プランの損益分岐点をお届けします。
これも私頭の中ぐちゃぐちゃになってます。
ぐちゃぐちゃです。
どんどん新しいのが出てきて、どれが一番安いのか正直分かってないです。
はい、4月1日までに順次スタートする三大キャリア各社の料金メニューが出揃いましたが、といってもまだちょっと変更とかあるかもしれないんですけども、
あり
そう
ですね。
はい、大まかに言って無制限プラン、20ギガプラン、小容量段階制プランの3種類になっています。で、 NTT ドコモの新プラン、アハモ、 au の新プラン、ポボ、そしてソフトバンクの新プランが LINE モっていう名前になったんですけども、既存プランと新プランの分岐点はどこなのかを解説しますので、ぜひ最後まで聞いてください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの三谷編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。今日のキーワードは、
1回2500円、バンダイが高級ガシャポンブランドを始動。
1回数百円で何が出てくるか回してみないとわからないワクワク感が味わえ、シリーズ商品をコンプリートする楽しさも魅力のカプセルトイ。バンダイが展開するガシャポンが新たに1回最高2500円という高級ブランドを始動させました。近年激変するガシャポン、背景には購買層の変化もありました。高くなりましたね。なんか2、300円のイメージだったんですけど、
僕は昭和なので20円のイメージです。
20円、
はい、
それが2500円。
はい、今から4年ほど前に1回500円の高級ガシャポンで度肝を抜いたというのがバンダイのエクシードモデルザクヘッド、覚えてますか？
ありました。
はい、すごくみんなが夢中になって買ったのですが、はい、これがものすごくヒットしたんですよね。
はい、
これ全長およそ 6.5 センチのザクヘッドです。
頭だけのね。
はい、そうですね。
はい、
そして今年の1月末、同じくバンダイが1回最高2500円という高価格帯ブランド、プレミアムガシャポンを始動させました。
はい、
はい、ちょっと持ってきたんですけども
。お、明日プレミアムガシャポン。
プレミアムですよ。
鬼滅の刃の3人、はい、主役、ま、ず3人が揃ってますね。
はい、そうですね。まずプレミアムガシャポンの第1弾、島キャラ鬼滅の刃1は全長およそ 7.4 センチとザクヘッドを超える巨大サイズなんですね。これがすごく出まして、
今編集長が善逸を持っています。
はい、可愛いですね。すごくよくできていますよね。
はい、目つぶった状態で、
はい、
そう、これっていくらで
しょう。ちまっキャラ鬼滅の刃1なんですけども、3種類あって1回800円。
800円。
あ、今私の目の前には、はい、竹を加えたねずこと、炭治郎いるんですけど、めっちゃ可愛い。これコンプリートしたくなりますね。
はい、炭治郎のこう姿勢も微妙なところでこう刀が止まっていて可愛いですね、これ。
はい、よくできてますよね。
う
ん、
まあ、3種類絶対欲しくなりますよね。
はい、
ということで買うと1回800円で2400円で買え、全部揃うかというともうちょっとかかるかなっていうような。
ガシャポンですからね。
はい、そうです。まあ、これがすごく計画費を上回る売れ行きだということで、次がですね、紹介したいのが1回1500円の第2弾、アルティメットルミナス孫悟空。これが全長およそ10センチとさらに大きくて、カメハメハをチャージする力強いポーズを立体化しました。カメハメハ部分は光るように LED まで内蔵されています。
今目の前にあるん
ですけど、はい、私の目の前に
カメハメハ光ってますね。今カメハメで溜めたところのポーズで光ってますね。
光ってますね。
なんかでもちょっとインテリアにもなりそうな感じですね。
これは1500円か。あ、でもありかもしれない。
そうですね、
ちょっと欲しいですね。
欲しい。
ドラゴンボール世代としては、うん、で第3弾もあります。 アルティメットルミナス、仮面ライダーセイバー、
今一番新しい仮面ライダーですよ。
そうなんだ、
あの外にスタジオの外から、
はい、
あセイバーがこっち向いてる。
セイバーます。これは内臓パーツを組み立てることでサイズはなんと全長およそ 14.5 センチになります。
これも光るんですね。じゃあ
デッキとした本物のフィギュアですけど、セイバーお腹ら辺が光るっぽいんですね。
うわ、これ子供が欲しいだろうな。
なんかでも徐々に金額上がってません？
そうですね、まあ、今のところ1500円なんですけども、設定としてあの将来的に上限が2500円までできるということで。
え、この2500円のプレミアムガシャポンっていうのはこれから登場するんですね。
あ、そうですね、最高2500円に値付けできるという商品パッケージになっていて、今のところ800円の鬼滅が第1弾で、その後1500円のものが2つ出てきたということなんですけども、あの2500円になるとこれをさらに超えるクオリティのものが出てくるということで楽しみですね。
三谷先生、これ500円玉が5枚入るガシャポンっていいんですか？
正確には500円玉が4枚入って100円玉効果が5枚入るというのが最高 の金額の設定になるそうなんですね。はい、なので1回2500円まで買えるようなガシャポンのシステムができたということで、まあ、今はあの1500円の商品が出てきたんですけども、今後最高額の2500円の商品が出てくるかもしれないという感じですね。これあの事情がありまして、これまでガシャポンの上限額って500円だったんですけども、これ自販機の影響で99年まで使われていた日本の500円硬貨のサイズが韓国の500円ウォン硬貨と似ているために、あの不正使用される可能性があったりということで、今まではあのこうあんまり500円玉をたくさん使うようなことができなかったんですね。
そういうことだった
んです。まあ、それがあのちゃんとあのそういう使用が できないように開発が進んだので、あの高級化もできたという事情があるそうです。
ではズバリプレミアムガシャポンの今後のヒット予測は？
これはあの大人がもう500円玉を握りしめて集まるでしょうということで、すごくヒットすると思います。
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は三大キャリア新プランの損益分岐点をお届けします。
4月1日までに順次スタートする三大キャリア各社の料金メニューが出揃いましたが、ポイントは大まかに言って無制限プラン、20ギガバイトプラン、そして小容量段階制プランの3種類です。 NTT ドコモの新プランアハモ、 au の新プランポボ、そしてソフトバンクの新プラン LINE も、既存プラン新プランの分岐点はどこなのかを紹介します。ということで、これは頭ぐちゃぐちゃになってる人も多いと思うので、よろしくお願いします。
はい、あの次々といろいろなニュースが出てくるのでわーっと混乱してしまうんですが、実はすごく考え方はシンプルになりまして、大まかに言ってこの無制限プラン、20ギガプラン、そして小容量段階制プランの3種類の中で自分がどこなのかなというのをまず押さえると。でこの他にサブブランドである UQ モバイルや Y モバイルも同じ会社内なら移行手数料がなくなり、料金プランの一つとしてみなせるということになったというのが新しいです。はい、そして20ギガプランの登場により、家族割引を最も重視する人を除いてはこの小容量段階制プランというのは必要性が実はほぼ消滅して、ほとんどの人は無制限か20ギガか、もしくはサブブランドから自分のデータ使用量に合わせてプランを選べば良いんじゃないかなというのが私たちの見立てです。
じゃあまずここから無制限20ギガバイトサブブランド、ここだけ頭に入れて聞いていくといいってことですね。
そうだね、まずはね、
はい、まあ、あの今出てきたこのアハモ、エポボ、ラインモというのがだいたいその20ギガプランと言われる、20ギガまではデータ容量を使えますよというプランなんですが、じゃあ自分が例えば25ギガ使っているから20ギガに収まらないからアハモやポボではなくて無制限プランなのかなと思う人もいるんですけども、そうとも限らないんですね。でその理由は家族構成や光回線が あるかないかですとか、通話オプションの必要性などによってその損益分岐点が少しずつ変わってくるからなんです。
具体例は、
はい、例えば Y モバイルのシンプル M は15ギガがあの データ容量でとして使えます。で2980円です。で20ギガで2480円の LINE もより高いんですね。ところが光回線割引が使えるなら1900円とシンプル M が逆転します。
光回線があるかどうか
試
してくる、
を持っていて15ギガぐらい使うなという人はシンプル M の方が有利ということになるわけですね。またその新しい20ギガプランなんですけども、いくつか共通の弱点があります。まず重要そうなのがアットドコモ ne.jp ですとかアット au.com ですとか、そういった通信事業者独自のメールアドレス、キャリアメールがないんですね。
それなんかニュースで言ってましたね、確かに、
はい、でそれを重要視している方はY モバイルですとか、他のプランを選ばなきゃいけないということになります。また留守番電話機能もないんですね。で海外ローミングの対応のする国の数も三大キャリアよりも少ないです。また店頭でサポートっていうのも基本的に受けられないので、何かわからないことがあって店頭で教えてくださいというわけにはいかなくなると。まあ、他にもアハモは20歳未満、 LINE モは18歳未満などで本人名義の契約ができないなどいろいろあるんですけども、そういったことをちょっと抑えながらどっちがいいのかなというのを選んでいきます。
光回線があるのか、あとそのキャリアアドレスが使えなくてもいいのか、留守番電話機能は、どうするのか、そのあたりがある
そうですね。クリアした人が次じゃ聞いていきましょうか
と、ね、はい、ということで三谷編集長、はい、キャリアごとに分岐点の解説をお願いします、はい、
まず NTT ドコモの損益分岐点はつい最近アハモが2980円から2700円に値下げが発表になりました。 20GB 以下の人はアハモを使おうと思っている人が多いと思うんですけども、実はこれを超える人でもアハモの方が有利という場合があります。NTT ドコモの料金プランは家族割引を利用しやすいのが特徴です。このアハモは家族割引の値引きはされないものの回線カウントの対象になるというのが大きいんです。ではアハモとの損益分岐点がどこになるのかと言いますと、いろいろな割引を適用できる場合に NTT ドコモの大容量プランであるギガホプレミアは4380円になります。アハモとの金額差が1680円、アハモは1ギガ500円でデータ通信容量を追加できるので23ギガバイトを超えて使うかどうかが分岐点になります。ただしアハモで標準となっている5分通話無料のオプションをギガホプレミアでつけるなら差額が2380円になり、25ギガバイトの利用までアハモが安いことになります。さらにギガホプレミアで家族割引や光回線割引を使えないという人は実は29ギガバイトまでアハモが安いという計算になります。ではあまりデータ容量を使わないという人はどうかと言いますと、 NTT ドコモにはギガライトというプランもあるのですが、結論から言うとこのギガライトの方が有利という人はアハモの値下げによってほぼいないということになってしまいました。5分通話無料のオプションが不要ならギガライトの方が有利という人が若干いるんですけども、それ以外ですとだいたいこういった3ギガバイト以下でそれほど使わないよという人は自分の料金だけを考えるのであれば MNP 乗り換えによって UQ モバイルの繰り越しプラン S ですとか他社に転出した方が安くなることが言えます。
いろいろ条件はありましたが、はい、まとめるとアハモを選ぶべき人は使用量が月23ギガバイト以内、ギガライトを選択できるのは5分通話無料が不要な人で、データ使用量が圧倒的に少ない人に限られるということですね。ということで三谷編集長、キャリアごとの分岐点、続いては au の解説お願いします、
はい、au は何といってもこの新20ギガプランというのはポボなんですけども、これがすごく注目です。ポボではアハモにある5分通話無料の機能が別料金になっているんですね。その代わり料金が2480円と安くて、必要な機能をトッピングで追加するという設計になっています。で音声通話もほとんどしない LINE などで出るという方には有利な商品設計になっていますね。ただし携帯電話の通話料金って結構高いので、 30秒20円で 12分30秒通話するともう500円になってしまいますので、まあ、1ヶ月で累計13分以上話すのであれば5分通話無料のオプションかかけ放題をつけた方がいいことになります。そしてこのポボにはデータ使い放題24時間という200円の強力なトッピングがあります。1ヶ月に使う使い放題24時間トッピングが9回までならポボの方が安いということなんですね。例えば週末にネットフリックスをもうなんか外ですごく見るという人がいるとして、はいはいはい、まあ、その日ってすごく限られてるとするじゃないですか。そうするともうこのトッピングを200円でつけた方がいいということになるんですよね。
確かに週末土日2回かける4週でも8ですもんね、
はい、うん、だいたい平均9回ですもんね週末って、
はい、そうなんですよね、はい、もう週末だけがっつり使うよというような方は実はその無制限プランよりもポボを選んでそのトッピングを使った方がいいということになります。
ということはポボを選ぶべき人は大容量データを使うのがだいたい週2回以下のペースの人、うん、ということになるということですね。
はい、そうですね、はい、
それでは三谷編集長、続いてはキャリアごとに分岐点ソフトバンクの解説お願いします。
はい、ソフトバンクの損益分岐点なんですけども、まず Y モバイルの家族割がすごく有利です。で、単身者なら有利な点がないのでさっきの au 系に転出してもいいんじゃないかという特徴があります。ソフトバンクでは20ギガ新プラン以外に値下げしたサブブランドの Y モバイルにすごくお得感があるんですね。この Y モバイルの新プランの料金は3ギガで1980円シンプル S というプランなんですけどもがありまして、15ギガで2980円これはシンプル M です。25ギガで3780円シンプル L ですね。しかも家族が Y モバイルに入っていれば2回線目以降は1080円引きになり、3ギガが900円、15ギガは1900円、25ギガは2700円というすごく安い料金で使えることになります。
家族が Y モバイルに入っているとさらに安くなる。
そうですね、家族が多い人はもうまとめて Y モバイルにガンと移行するというのもおすすめしています。
30ギガ以上を使う人はどうしたらいいんですか。
はい、この大容量の無制限プランメリハリ無制限と Y モバイルのシンプル L との違いなんですけども、ともに家族割引など最大限に適用すると差額が1780円になります。で、Y モバイルは500円のデータ増量オプションで28ギガにできて、さらに1ギガ追加すると差額がなくなります。そこで 29.5 ギガ以上使うならメリハリ無制限を選ぶといいということになります。なお3ギガ以下しか使わない場合 Y モバイルのシンプル S が候補になりますが、これだけ考えると家族割引や光回線割引などがない場合は UQ モバイルの繰り越しプラン S の方が安いんですね。
いろいろ条件はありましたが、はい、まとめるとメリハリ無制限を選ぶべき人は 29.5GB 以上を利用する人、 Y モバイルを選ぶべき人は利用が 25GB 以下で家族割引または光回線割引が使える人、ただし単身者は UQ モバイルが有利ということですね。
はい、今のところの条件だと単身で他に割引何にもないんだけどという人は単純に比較すると UQ モバイルの方が有利ということが言えます、
はい、日経トレンディの4月号の特集3大キャリア新プランの損益分岐点の他にも多くの情報が入っていますのでチェックしてみてください。
はい、3大キャリアについて説明してきましたが、楽天モバイルどうなんだと
気になりますね。
気になる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、楽天モバイルもかなりいいプランを出してきていまして、過去にない料金設定もできていたりします。日経トレンディとしてはこれサブ回線として全員持つべきではないかという提案をしていて、サブ回線としていろんな提案使い方の提案をしています。
そして今日収録日が3月1日なんですけれども、この携帯の競争激しいということで、はい、放送日までにまた何か新たなプランが出ているかもしれませんが、
そうです、細かく家族割引を使えるかどうかですとかいろいろな条件が変わってくる可能性もありますが、ちょっと基本的な考え方を覚えておいてもらえればと思います。
はい、と思 ありがとうございました。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は三大キャリア新プランの損益分岐点をお届けしました。
クロストレンド、テラサーンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部からテラさんにお話を伺いたいと思います。コロナ対策でマイクロソフトチームズでのご出演となります。テラさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、ハウス食品が発売した優しく夜遅カレーを紹介させていただきます。
はい、ハウス食品の優しく夜遅カレーということなんですが、どんな商品なんでしょうか。
はい、もう本当この名の通りなんですけれども、夜遅く食べても大丈夫なようにヘルシーさが売りのカレーになってます。
ヘルシーということは、はい、カロリーが低いってことですかね。
はい、そうですね。大体一般的なレトルトカレーの半分で約90キロカロリーという、こうすごくヘルシーなカレーです。
はい、何かこうヘルシーにするための工夫であるとか、この商品開発するのにこんなところが大変だったっていうのはあるんでしょうか。
実はその最大の特徴っていうのが、このカップに入っているカレーなんです。
カップに入っている。
はい、レトルトカレーというと、こうパウチに入っているカレーを想像するかと思うんですけど、はい、それのルーをカップの中に閉じ込めてしまって、レンジでこう1分加熱するだけですぐ食べられるっていう画期的な商品になってます。
カップに入ってるのって珍しいんですね。これまであんまりなかったんですね。
そうですね、あまりこう見かけなかったと思います。
これってもしかしてカップの開発が大変とか何か理由があるんですか。
はい、実はそのカップの開発に3年かかったんですけれども。
3年、
はいはい、通常のこうレトルトカレーだと1年半なので約倍かかっているぐらい大変な開発でした。
何がそんなに大変なんですか。
実はこのカップというのが、レトルトの場合だとこう中をこう殺菌処理するときに加圧やこう加熱といったことをするんですけれども、同じことをこうカップでしようとするとカップがこう壊れてしまうという課題があったそうです。はい、そういう課題とこう味とのバランスを取るために開発が通常の2倍ほどかかってしまったということです。
簡単にできそうですけれども、いろんな工夫があるということなんですね。実際に召し上がってみました。
食べました。すごく、はい、実はポタージュのようなこう柔らかいこう舌触りというんですか、味わいがあって、結構私も夜の10時ぐらい、午後の11時ぐらいに食べてみたんですけれども、あんまりこう胃がもたれず、これ女性の方が食べてもすごく食べやすいだろうなというふうに感じました。
そこも味も夜遅優しく味カレーになっているということなんですね。
カップに入ってるともうそのままチンして食べて洗い物も出ないっていうのも、夜遅い時にはああこれから洗い物かっていうのがなくていいですよね。
確かにカレーはなかなか洗うのもめんどくさいですもんね。はい、では、このハウス食品の優しく夜遅カレーのスコアのほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、カレーが手軽に食べられる度10点です。
いや本当そうですよね。洗うのもめんどくさいですし、最近夜どっかで食べて帰ろうとかもできないですしね。
実はレトルトカレーって20代30代の若い女性ってあんまり買ってなかったそうなんですよ。やっぱりちょっとレトルトカレーを買って家で食べるっていう習慣がなかったんだと思うんですけども、これで若い女性が買うようになるんじゃないかっていうふうにハウス食品さんが期待されてるそうです。
はい、確かにこれ野菜とか のスープが並んでるこうパッケージと似てるような、
うんうん、
カレーっぽくないパッケージにも見えるの で手に取りやすくなるかもしれませんね。はい、ということで、来週も日経トレンディクロストレンド編集部の気になる商品紹介していきます。今日はテラさんにハウスの優しく夜遅カレーをご紹介いただきました。テラさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。 ということで日経トレンディ4月号三谷編集長、その他のおすすめの記事ありますか？
はい、今回そのスマホの特集かなり全方位でいろんなことをやりまして、5G のエリア速度を徹底チェックっていうのも都内を走り回ってやったんですね。
走り稼いだ情報なんですね、は
い、すごいマップの上に細かくどこがどのくらいの速さがっていうのが出てきてるんですけども、まあ、まだ 5G これからというところですではありますが、ミリ波というすごい速い速度が出るような場所がどこかっていうのをやってみたりですとか、いろいろとこう試してみてるのでぜひチェックしてもらえればと思います。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経トレンディ編集長の三谷博美と
ラジオ日経の辻瑠奈でした。